陽次郎のどうでもいい話。今週も元気よくスタートです。陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。先日テレビのナレーションの収録に行ってきまして、久々のナレーション収録、緊張しました。無事に終わりましてね、オンエアもされたので、ご覧になった方いらっしゃるかな、ね、いてくれると嬉しいです。新潟ローカルなのでね、新潟の方しか見られないかもしれませんが、佐渡のことについていろいろとご紹介していた番組で、僕自身も佐渡のこといろいろ勉強になりました。ナレーション収録も面白かった、楽しかった。いや、ありがとうございます。ただね、私ね、最近集中力欠けるところがあって、途中集中力途切れそうになりそうな場面が何度かありましてね、すいません、本当その都度読み間違えたり噛んでしまったりして、スタッフの皆さんには多大なるご迷惑をおかけしました。でね、本当ね、スタッフの皆さんも優しくて、いや大丈夫ですよとね、優しく声かけていただいてありがたかったです。まあね、そのせいで収録時間も伸び伸びになってしまって、申し訳ない、本当に申し訳ない。これ、全然業界用語とかじゃないんだけど、一度間違うと同じ箇所を何回も間違えてしまうっていうことをね、ハマるっていう風な言い方するんですわそろそろ来るぞ来るぞ、さっき噛んだ箇所来るぞ、来た、また噛んだみたいなところが来ると、あ、すいません今ちょっとハマっちゃいましたっていうね、そう言ってごまかしたりもしてるんですが、よくあるんですよ、このハマるのが。同じところを何回も噛んじゃう。でもって、そのさっきまで噛んでいたところ、鬼門となっていたワードをうまくクリアしたとしても、全神経をそのよく噛んでしまうワードに集中していたもんなんで、他の文章のところ、次の文章のところ、集中力かけるようなこともあって、次の行次の文章でまた噛んでしまって、すみません、もう一度ここの頭からお願いしますみたいな、もうダメですねこれね、ダメダメループから抜け出せない、そんなこともありました。まあでもね、ほんとしみじみナレーション楽しい、声出すの面白いな、楽しいなと思って、久しぶりにこのナレーションの現場、いい刺激でしたね。刺激的な時間だったんで、ほんと夜は程よい疲れと程よい充実感とでぐっすり眠ることができました、ね、また機会があったらいろんなナレーションにもね、チャレンジしてみたいですね。で、ナレーションの声というか、そのナレーションしている時のテンションと、このポッドキャスト喋っている時のテンションと全然違うのね。もちろんその朗読している時ともテンションが違う。で、ポッドキャスト、このポッドキャストはいつも編集する時に自分のを聞き返しているんで、あ、自分の声はこんな感じなんだなっていう風なのはわかる。で、朗読している時も自分の朗読音源を聞く機会もあるから、まあうまく朗読できた、うまくできなかったっていう風なのも確認して、まあ自分の声は聞いている。ナレーションの声は自分で聞く機会っていうのがあんまりないもんだから、今回自分の声がテレビから流れてきた時に、何とも言えない恥ずかしさが芽生えてきて、じっとして見ていられない、ね、なんか恥ずかしいっていう。まあうちの人とこう見てたんだけど、うちの人なんかはまあ普通の顔して見てるんだけども、なんか自分だけどんどんどんどん恥ずかしさがこう上がってきちゃって、恥ずかしい気持ちがどんどんこう湧き上がってきて、だんだん顔が熱くなってくる、ほてってくる。久しぶりにね、自分の声聞いて、うわ自分こんな声なんだ、恥ずかしい、聞いてて恥ずかしいって思いました。自分ってこんな声だったんだっていうね、恥ずかしさ。素晴らしい映像もね、内容も素晴らしい番組だったんですけども、私個人的には非常にいたたまれない恥ずかしくってしょうがないっていう風な感じの1時間でした。あとね、そう、今回のナレーション収録で思ったんですけど、私ずいぶん日本語のアクセントが乱れているようでして、途中何度も何度もね、アクセントの違いの指摘を受けまして、 どうやら新潟弁というか新潟アクセントがすっかり体に染みついてしまっているようです。
陽次郎のどうでもいい話。
改めまして陽次郎です。まあそんな楽しいお仕事もありながらも5月ほんと今月は農作業の最盛期、毎日毎日畑に行っていましたね。畑耕して畝作って黒マルチ張って、種まいて苗作って朝は水やりっていうね、まあそんなサイクルでの5月を送っていました。我が家にはブドウの木が2本あるんですが、こちらもねブドウのちっちゃな花が咲いてきたんで、チョキチョキハサミで剪定したり、実を大きくするためにちっちゃい実を落としたりとね、そんな作業をしています。このねブドウの剪定作業っていうのがなかなかの重労働で、お家の蛍光灯を交換する時の姿勢ってあるじゃないですかこの例えで分かっていただきたいんです。お家の蛍光灯を交換する時の姿勢、ちょっと高い台に乗って腕を伸ばしてっていうね、首上げてね、そう首上げて腕伸ばして蛍光灯を交換する、あの姿勢、あの状態を結構長いこと続けなきゃいけないんで、首は痛いわ肩は痛いわで、もうあれですよ、首肩にねサロンパス常時貼り付けているような状態です。本当今サロンパス臭いです近寄ると危険、匂います。で最近日中暑くなるんでね、午前中というか朝5時くらいからまあ動き始めて10時くらいにはもう終了、午前中のね午前10時くらいにはもう終了。もうね10時なんて気温上がってきてやばいっすからね、熱中症になっちゃうんじゃないかっていう危険感じるし、この時間クワ持って畑耕したら息は上がるわ肩痛いわね、この間もそのまま畑にしゃがみ込んではぁってねクワを杖にしながらはぁってね、ほんと息切れちゃう、そんなようなこともあったりするんで、もう10時くらいにはやめようと、この時間で終了と。で結構ねもう朝5時から10時くらいまで畑にいると水分不足な感じがするし、がっつり汗もかいている、まあね喉が渇く前にと思いながら水分とそれから塩分補給とっていうんでね、スポーツドリンクも買って飲んだりするんだけど、500のペットボトルなんてもう秒で開いちゃう、すごい、もうガブガブガブガブ飲んでます。なもんだから最近ちょっとそのね塩気のあるものが食べたくなっちゃう、汗がっつりかくんでね、走ったりもやっぱりまだ続けてるんで、塩気のあるものが欲しいなって体が欲してる感じがする。でなんだかんだ午後もねちょこちょここう用事が入ってくるようなこともあるんで、お昼ご飯どうしよう、サクッと食べれて塩分も十分なものなんて言うんで、最近昼によく食べているのが辛いインスタント麺です。はい、昨日食べたのがねビレッジヴァンガードで買ってきたプルダックポックンミョンっていう韓国の炒め麺で、今日昼食べたのが辛味噌ラーメン、なんか連日ちょっとカップ麺っていうかねインスタント麺が続いているんで、いやー食生活乱れてるなっていう気もしないでもないですが、韓国の辛ラーメンね、辛ラーメンも好んでよく食べてるし、カップヌードルの辛いやつもね近所のドラッグストアに売ってるんですよ。それからセブンに売っている蒙古タンメン中本もこれも好物。もうね辛いラーメン食べて午後もピリッと活動したい。最近そうなんです、その唐辛子の入っているラーメンがブームになっていて、汗かいているんだけどもさらに汗を出す、ついでに熱いラーメン食べて鼻水も出すとあれなんで熱いラーメン食べると鼻水出てくるんでしょうね、あれはどういう体のメカニズムになってるんでしょう。汗を吹き吹き鼻をかみかみ、そんな生活を送っています。もう辛いの大好きなんです。結構辛いのもいけちゃうんじゃないかなと、まあどこまで何辛までいけるかっていうのを試したことないんですが、辛いの好きなんです。でよくね友達と一緒に新潟の繁華街の古町にありますとある中華料理屋さんに行って、決まってそこの麻婆豆腐を頼むんですよ。もう毎回毎回決まって麻婆豆腐頼む。でいつもお兄さんたち辛いの 辛い麻婆豆腐とね、中国人のお姉さんが聞いてくる。でこっちももうその時は結構酔っ払ってたりもするんで、あー一番辛いの一番辛いのちょうだいって頼んじゃう。でその麻婆豆腐一番辛いやつが辛すぎて、友人知人結局誰も箸つけないでいるっていう状況があります。これ僕が食べる。ここの店の辛い麻婆豆腐がうまい、いけちゃう。白ご飯も頼んで自作の麻婆丼にして食べるとこれがまたうまい。食べたいな、またな、そこの麻婆豆腐。で僕がこう分析するに、アナライズしたんですよ。はい。なんで英語にしたの今。分析したところによると、その麻婆豆腐の辛みは山椒の辛みね。で韓国料理の辛いのはほぼ唐辛子。うん、だから辛ラーメンとか食べてると辛いっていうよりも痛い感じがする。で日本の、まあ、カップヌードルの辛麺とかね、辛い麺とかね、あの日本の辛い料理ってなんとなくその唐辛子プラスニンニクみたいな、ニンニクの風味みたいなのが加わっているような、そんな感じがするんです、僕が分析するに。だから辛さの中にもなんかこうコクがあるというか、味わい深い、深い味わいになっていくっていうね、なんかそんな特徴があるんじゃないかなと。だからその日の気分によって、今日はもう純粋にただただ辛いのを欲しているっていうんだったら、その韓国系のね辛いものをチョイスする。で辛さの中にもなんだろう、風味やコクをこう味わいたいなっていう風なものになると、日本の辛いやつ、うん、なんかこう選ぶものが違ってくるんだけども、そんな風な感じがする。でね、新潟のラーメン屋さんにも味噌ラーメンを売りにしているお店がいくつかあるんだけども、この辛味噌の乗ってるラーメンなんかは、これニンニク効いていてコクがあって美味しい。味噌も濃厚な感じなんで、まあこれ一杯で塩分は過剰摂取になりそうな感じがするんだけども、もうスープも全部飲み干したくなっちゃう。だからなんかね、こうそう辛味噌ラーメンに代表されるように、なんかそうね、ニンニクっていう風な、そのニンニクのフレーバーってのが一つまたパンチになってるんじゃないかなと。で今日はその辛味噌のカップラーメンにニンニクのペーストを追加しまして、よりコクの深い味わいの一杯を楽しもうと、うん、そんなカップラーメンにちょい足しをしましてね、美味しくいただきました。まあ今日は誰にも会わないんで、一人ニンニク臭くってもいいかななんて思ってたんですけども、今ねニンニク臭にねサロンパス臭が加わってて、このポッドキャストを撮っている自分の部屋、通称スタジオですが、すごい匂いになってます。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました。陽次郎のどうでもいい話。暑い時期には、まあ、冷たい麺もいいけど、あったかいラーメンも美味しいよね。そんな感じで畑仕事に勤しみながら、ラーメンライフも楽しんでいきたいと思います。もうね、ダイエットとかどうでもよくっていや、どうでもいいわけじゃないんだよ、それちょっと語弊があるんだけども、あの体重はもう減らないかなと。なんで体重を減らすっていうことよりかは、これ以上体重増えないようにっていうふうには、まあ、注意している。なので一応カロリーは気にしつつ、あんまりドカ食いしないようにと思っててね、まあ栄養的には全然物足りないけれども、カップラーメン1個のカロリー多くても500キロカロリーくらい、うん、なんでまあお昼ご飯としてはこのくらいのカロリー摂取でちょうどいいのかななんて思ってる。でこの間食べたプルダックポックンミョン、これ知ってる？プルダックポックンミョン、あのビレッジヴァンガードで見つけてからずっと気になってて、で実は近所のスーパーでもこの商品取り扱っててね、なんかあの目つきの悪い鳥が口から火吹いているようなイラストが描かれている、そんな商品、袋麺、カップ麺、カップのやつもあるのかな、うん、で一応この鳥のキャラクター名前がついていて、ホチっていうらしいんですけども、うん、このねプルタックポックンミョン美味しかったんですよね。最初どんなもんかなと思って、あもう興味本位で買って食べてみたんだけども、意外と美味しかった。でまあちょっとね、他のカップ麺と比べると値段的にちょい高いんで、 買うのをためらっていたっていうのは正直にあるんだけれども、今個人的にやってきたこの激辛ブーム、一度食べてみないわけにはいかないと食べてみたんだけども、美味しい美味しい、うん、美味しい痛い美味しいじゃなくて痛かった、辛くて痛い感じ。あの蒙古タンメン中本も最初食べた時にそのラーメンすするとあまりのその刺激に最初ボーってなるのねむせる、はい、その予想だにしなかった辛みが突然体内に入ってくるんで体がまず拒否をするんだよね、ブホーってなっちゃう。その蓋を開けての最初の一口目のこれ通過儀礼ですわ、蒙古タンメン中本を食べる時のね、もう、まあ、通過儀礼っていうかあれですわ、もう開封の儀ですわ一口目にブホーってなるの、あれと同じ感じにプルダックポックミョンも一口目からむせ込んだ感じ、いいですねこれいい刺激でしたわ、いい痛みが口の中に残ってたし唇も腫れました。でこのねプルダックポックンミョンはチーズ味とかなんかカルボナーラ味とかね、いろんなフレーバーがあるらしいので、また機会があったら他のフレーバーも試してみたいと思います。で最後にお伝えしたいことがあるんです。辛いもんばっか食べてるとお腹壊します大変なことになります。はい、先日大変なことになりましてね、トイレから出られないという風な経験をしましたので、辛いもの好きのあなた、ほどほどにほどほどにしましょうね、お互いね。そんなことをお伝えして今日のポッドキャスト終わりにしたいと思います。ここまでのお相手陽次郎でした。それでは陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。